83.4MHz カズサ FM をお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？こんにちは。君津市役所1階サテライトスタジオ、スタジオ君津から生放送でお届けしています。この番組です。ご案内はカズサ FM 石村ひろみです。ちょうどこの時間はちょっとお茶でも飲もうかっていう時間でしょうかね。空模様はだいぶ雲が広がってきていまして、さっきちょっと雨がちらついてばらついていました。傘さそうかな、どうしようかな、なんていう感じの雨でしたけれどもね。いや、それにしてもですね、暑い暑いって言っていて、オリンピックパラリンピックが終わって、気がついたらもう9月も半ばで、なんと金木犀のいい香りが漂う、そんな季節になりました。本当に早いですよね。ちょっと焦っちゃうなっていう感じなんですけれどもね。さて、今日のキアオラ君津なんですが、現在コロナウイルス感染症拡大防止のために千葉県に緊急事態宣言が発令されていますから、今月のゲストコーナーは中止とさせていただきます。今日は石井市長においでいただきましたり、虎の巻九太郎さんに、コーナーに出演していただいたりして、番組を進めていきたい、いただきたいと思っています。キアオラ君津、この番組は君津市、新昭和、マザー牧場、房総学友協会以上の協力で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。
木更津ワシントンホテルは、木更津駅東口より徒歩1分、くつろぎの客室や地産地消のライブキッチン、各種宴会に最適なバンケットルームなど、ワンランク上のホテルステイをご提供いたします。木更津ワシントンホテル。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティ、ファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
さあ、キアオラ君津、この後ね、市長さんにご登場いただくんですが、今日の市長さんはまさしく金木犀の花のような色の素敵なね、ジャケットを召しで登場いただいています。前回に引き続き石井裕子君津市長にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
君津市長の石井です。皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。爽やかですね、市長。
ありがとうございます。そうでしたね。
お似合いですよ。
ありがとうございます。
さあ、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、本日も前回に引き続きまして、新型コロナウイルス感染症や、ワクチン接種についてまずはお話ししたいと思います。
はい、千葉県への緊急事態宣言が再延長されているんですが、現在の君津市どんな状況ですか？
はい、8月2日から始まった緊急事態宣言は、今月12日までの措置期間でしたけれども、今月末の30日まで再延長されることになりました。
はい、
現在君津保健所管内の10万人あたりの新規感染者数ですが、62名で、ピーク時と比べ、徐々に減少してきていますけれども、依然としてステージ4の指標を大きく上回っています。
はい、
病床の使用率も 55% 超と、少しずつ状況は改善されているものの、まだまだ油断することができない状況です。
はい、
感染者の状況ですが、20代から30代などの若い世代に加えて、10代以下の子どもたちの感染も増加傾向にあります。
なかなか感染者って減らないんですね。
そうですね、
手強いですよね。
そうですね、本当にそうですね。もうそれだけデルタ株の感染力が強いのだと考えています。
そうですね、はい、 なんか何度も聞いて申し訳ないんですけれども、はい、感染者減らすために私たちができることってどんなことですか？
はい、はい、もう本当にこれも何度もお話しさせていただいてるんですが、はい、基本的な感染対策をまず行っていただきたいと、そしてその命と医療を守るために行っていただきたいと思っています。まずは密の回避徹底、はい、それから正しいマスクの着用、不織布がいいようですけれども、またこまめな手洗い、消毒、不要不急の外出自粛など、これらを継続して自分が感染しない感染させないように、努めるほかないと考えています。
やっぱりこう基本の基が大切。
そうですね、基本的なことを重層的に行っていくということが大事ですね、
はい、継続をしていくってことですよね。
はい、そうですね、
気を緩めないでね、はい、ということが大切なんですね。
はい、緊急事態宣言の再延長を踏まえて、感染拡大防止のために特に、次の3つのことをまた守っていただきたいと思います。はい、1つ目ですが、混雑した場所への不要不急の外出は控えていただきたいと、
はい、
それから2つ目は、不要不急の、帰省や旅行、3連休間もないですけれども、
そうですね、
これは極力控えて、どうしても避けられないときは、感染防止策を徹底するとともに出発前または到着地での、検査を検討していただきたいと思います。3つ目ですが、食事の場面ですね、飲食の場面においては、黙って食べる、黙食、
黙って食べる、
はい、はい、黙食、それから食事中の会話をするのであれば必ずマスクを着用していただく、
はい、
それから食事は短時間で、外食ですが、感染対策がしっかりされているお店で同居の家族やいつも近くにいる人とを守ると、この3つをですね、ぜひ守っていただきたいと思います。
そうですね、頑張りましょう。
はい、お願いい
た
します。
私たち一人一人の行動が感染防止につながっていくということですね。
はい、
事業者への協力の要請とか、はい、また学校の対応などはどのようになっているんでしょうか？はい、
事業者への協力要請も9月30日まで延長になっています。
はい、
引き続き本市を含む県内全域に飲食店の営業時間短縮、酒類の提供停止、カラオケ設備の提供停止などが要請されています。
ね、事業者も大変だと思いますけど ね、はい、すみません、
本当にお願いいたします。
はい、
また、小中学校の授業ですけれども、短縮授業を君津市では今行っています。
はい、
で午後はですね、 ICT を活用したオンラインでの学習などを行って、子どもたちの学習機会の確保に努めているところです。
確か子どもたちみんなタブレットも持ってるんですもんね。
はい、持っております。はい、
これを活用して学習を、しっかりと行っている、ね、ということなんですね。はい、伺っていきますと、こう世代を超えて全ての人たちが感染防止に協力していくっていうことが、大事なんですよね。
そうですね、みんなで自分の命と大切な人の命と、地域の医療を、はい、みんなで力を合わせて守っていくことが大切だと思います。
はい、ワクチンの接種の状況というのは君津市はいかがなんでしょうか？
はい、ワクチン接種ですが、医療関係者の大変なご尽力のもと着々と進んでおりまして、
はい、
君津市の接種状況ですが、9月12日までの集計で65歳以上の約 91%、12歳以上64歳以下の約 61%、
はい、
全体では約 72% の方が1回目の接種を終えています。
なんかだいぶ進んできたなっていう感じですよ ね、
はい、
なんかここまで来るともう一息だなっていう印象なんですけれども、今後の接種の予定はいかがですか？
はい、次回の集団接種の予約受付開始日は9月27日月曜日です。
はい、9月27日月曜日が次の受付の予約の受付開始ということなんですね。
はい、また、はい、個別接種等はですね、随時受け付けておりますので、それぞれ、医療機関にご確認いただきたいと思います。
はい、
で若い世代の感染者が増えていますけれども、一方先行してワクチン接種が進んでいる、高齢者の感染者は減少してきていますので、ワクチンの効果があると思いますので、ぜひいろいろな機会を捉えて、
はい、
接種がまだな方は接種を行っていっていただきたいと思います。 希望する方は皆さんの分の、ワクチン供給はございますので、はい、安心して十分にありますので、はい、予約を入れていっていただきたいと思います、はい、でまた妊娠後期に感染すると重症化しやすい妊婦の方、それから感染者数が増加している小中学生に向けた優先接種枠を君津市では設けました。でまた並行して障害者施設や自宅で寝たきりの方への訪問接種なども行っています。
そうですか。
接種会場へ来ることが難しい方への接種を進めて、はい、希望する方全員のワクチン接種が完了するように万全を尽くしていきます。
市役所の皆さん一丸となってね、はい、この活動というかね、の事業を、ね、進めてくださっているということですね、はい、では市長から皆さんにメッセージをお願いしたいと思います、
は
い、
これまでにないスピードで感染拡大した第5波も、皆様のご協力により徐々に、新規感染者数は減少してきています、はい、本当に皆さんご協力ありがとうございます、しかしながらここで気を抜いてしまえばまた感染者数が増加し医療提供体制は逼迫してしまいます、今一度基本的な感染防止対策を徹底していただき、もう一息皆さんと心を一つにオール機密で力を合わせこの第5波を乗り越えてまいりましょう。
はい、気を抜かずにオール機密で、はいはい、もう一息頑張るということですね、
はい、もう一息ご協力お願いいたします、
市長さんからメッセージをいただきました、はい、皆さんどうぞ共に頑張っていきましょうね。
頑張りましょう。
さあそれじゃあここで1曲お届けしたいんですが、はい、今日は石井市長さんからのリクエストに答えたいと思います。
はい、ありがとうございます、
は
い、
何をおかけしますか。
はい、では井上陽水の少年時代を、はい、リクエストいたします。
どうして今日の曲を。
この曲はですね、先日8月29日に君津の文化ホールでコンサートがありましたんですが、
はい、ありましたね、
はい、素晴らしい感動的なコンサートだったんですけれども、実は教え子で須斎中学校君津高校卒業生の平野康さんが演奏会をやってくださいまして、今ウィーンのフォルクスオーパーで大活躍している専属歌手なんですけれども、本当に素晴らしい演奏会でまた聞きたいな。
素敵でしたよね。
でその時のアンコール曲でこの少年時代を歌ってくれまして、
はいはいね、クラシックではなく日本のこの歌謡曲というかポップスを歌ってくださいましたもんね、はい
は
い
はい、最後はみんなスタンディングオベーションでね。
そうでしたね。
感動的でした。
わかりました。また機会があったら、はい、ぜひ平野さんにもね、はい、君津に帰ってきてほしいですね。このコロナ禍だったんですけれども、はい、平野さんの素敵な歌声と、はい、ね、素敵な地元の皆さんの応援で、文化ホールは盛り上がりましたね、はいはい、じゃあその時の感動を今一度ということで、はいはい、今日は井上陽水で聴いていただきたいと思います、はい、ではお聴きいただきましょう。井上陽水で少年時代。今日スタジオにおいでくださっている石井裕子市長のリクエストで少年時代を聞いていただきました。さあこの後も石井市長にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします、
はい、引き続きよろしくお願いいたします。
前半では新型コロナウイルスやワクチン接種のお話をしていただいたんですが、さあ続いてはどんな話題をお届けいただけますか。
はい、後半は少し気持ちを切り替えて明るい話題を、はい、
そうですね、はい、元気になれる話題がいいですね、
は
い
は
い、
まずは、先日開催された東京2020パラリンピックについてです。はい、本市出身でボッチャ競技日本代表の廣瀬隆之選手が見事団体で銅メダルを獲得されました。
ね、
はい、廣瀬選手本当におめでとうございます。
おめでとうございます。よかったね。素晴らしかった。
素晴らしかった。はい、
オンラインビューイングで私司会をさせていただいて、
はい、ありがとうございました。
芝浦のスタジオと市役所を通と、ね、うん、はい、つないで、そして市民の皆さんもつながせていただいて、はいはい、一緒に応援をさせていただきました。
ありがとうございました。3位決定戦の一戦は本当に胸が熱くなるこう試合でした ね、
そうですね、
はい、もう手に汗握る試合展開で、はい、夢中になって応援しましたけれども、
そうですね、
銅メダルにこう導いた一投がこう広瀬さんの一投がね、うん、素晴らしかったなと思います。
勝利への一投でしたよね。
そうですね。
おたけびもすごかったじゃないですか。
この大会通してあのボッチャの面白さがより多くの人たちに伝わったのではないかなと思っています、はい、
そうですね、はい、市長さんも私も、はい、市役所の皆さんも、はい、同じ T シャツを、はい、ボッチャの T シャツを着てですね、はい、応援をいたしました。私もあんなに長い時間ですね、うん、あのしっかり解説を聞きながら拝見したことがなかったもので、はい、ボッチャの魅力に魅了されてしまいまして、はい、ファンになっちゃいました。
それは素晴らしい奥深いスポーツですよね。
すごいですね、はい、ちょっとやってみたいなと思ったんですけれど、
あの、はい、あの君津市ではボッチャの競技セットを貸し出しをしています、はい、あの体育振興課で貸し出していますので、ぜひあの体験してみてください。
じゃあなんかそれぞれのチームでちょっとね練習してみるのもいいですよね、はいはい、
あのボッチャはもう障害の有無に関わらず誰でも楽しむことができるスポーツですので、はい、まあ、これを機に、競技人口が増えていくといいなと思いますし、
そうですね、はい、
あの今年の7月に広瀬選手と対談したんですが、うんうん、まあ、その時広瀬選手もおっしゃってたのですけれども、まあ、いつかボッチャの大会を機密して開催することができたらいいなと思ってます。
そうですね、はい、
広瀬カップ
広瀬カップ、はい、いいですね、はい、決まりましたね、はい、市長が言えば大丈夫ですよ、はいさあ皆さん広瀬カップだそうですからね、ボッチャの大会ぜひ行いたいと思います、はいはい、まあ、君津といえばボッチャとか言われるようになりたいですよ ね、はい、さて市長、9月といえばですね、君津市にとっても大きな節目なんでしょ、
う
ん、
はい、そうです、はい、あの君津市は今年の、あ、失礼、あの今年その今月の9月1日に、はい、市政施行50周年を迎えることができました。
9月1日がお誕生日なんですね、
はい、はいはい、50周年という記念すべき節目の年に、君津市を盛り上げるさまざまな企画を行っているところです。
はい、はい、君津市市政施行50周年、改めましておめでとうございます。
ありがとうございます。
どんな企画が予定されてるんでしょうか。
はい、あのまずはですね、あの環境グリーン都市宣言というのを行いました、
はい、
地球温暖化による深刻な気候変動に対応するために2050年までにカーボンニュートラルを達成して、環境と経済が調和した環境グリーン都市を目指していくということを、まあ、この市政施行50周年に合わせて宣言いたしました。
あの令和元年の房総半島台風もそうなんですけど、はい、最近は未だかつてない雨とか、はいはい、それから規模の地震、それから台風ということで、はい、本当に異常気象が多くなっているんで、そうですね、これもやっぱり温暖化の影響なのかしらっていう感じですよね。
まあ、今も台風14号とても心配ですけれども、はい、あの君津市の財産は豊かな水と緑ですから、
はい、
まあ、この財産を守っていくために、脱炭素カーボンニュートラル、これに取り組んで、まあ、地球に優しい持続可能な街づくりをしていきたいと思っています。
はい、実はカズサ FM も今クールチョイスということで、うん、二酸化炭素抑制運動を進めています。
はい、はい、
ぜひ皆さんご一緒にですね、はい、未来のことを考えて地球に優しい、人に優しい街づくりを進めていければと思いますね。
はい、そうですね、そしてこれからの街を作っていくためにはやはりあの人の力が、
そうですよね、
はい、必要不可欠です。はい、あの君津のことが大好きだという方たちに、君津をもっと盛り上げてもらおう、うん、応援してもらおうという願いを込めて、君津大好きだぜ応援団という企画もスタートいたしました。
君津大助だぜ応援団、
はい、
なんか楽しそうな企画ですね、
はい、
どんな内容ですか。
あの、はい、あの君津大助だぜ応援団ですが、
はい、
君津市にゆかりのある方々に、
はい、
広報君津や YouTube など、
はい、
市が発信するさまざまな広報媒体にモデルとして、あの登場していただいて、
はい、
まあ、君津がもっと元気になるように活動していこうとするものです。
はい、
応援団長、
はい、
応援団長にはですね、君津市立須斎中学校出身で、ロックバンド騎士団の綾野浩二翔さんを迎えて、います。現在、はい、団員募集中です。
よろしくっていう感じですね。
はい、そうですね、
はい、ぜひね、あの皆さんにもご参加をいただきたいと思うんですが、翔、
はいはい、
さんは市長さんの
やっぱりね教え子なんです。
お、どんな子でした。
はい、もう元気のいい、いい子でしたよ。
そうですか、わ、はい、かりました、はい、その辺にしておきましょう。はい、多くの皆さんに応援団、お申し込みいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。あの定員20名程度なんですけれども、あの申し込みが多数の場合には、あの君津への熱い思いですとか自己 PR などをしていただいて、はい、まあ、選考をさせていただく予定となっています。君津に在住、在勤、 在学の方だけでなくて、まあ、以前住んでいたよという方やふるさと納税してくださった方ですとか、もういろ全てのいろんな方々に年齢性別は問わず幅広く募集をしているところです。
君津市ますます盛り上がりそうな予感がしますね。
はい、募集期限ですけれども9月30日木曜日までとなっておりますので、我こそはと思う方はぜひ応募していただきたいと思います。
はい、お待ちしています。はい、その他にも何か企画はありますか？
はい、50周年を記念した企画はこの他にも様々予定をしています。新型コロナウイルス感染状況を考慮して時期を延期しているものなどもありますので、最新の情報は君津市のホームページや広報君津をご確認いただきたいと思います。市民の皆さんと一緒に君津市を盛り上げてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
私たちも一緒に盛り上げたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。さて今日はここでお時間が来てしまいました。市長、今日はどうもありがとうございました。またスタジオでお待ちしております。
はい、ありがとうございました。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ始まりました、君津防災虎の巻。今日も虎の巻九太郎さんに来ていただいています。九太郎さん、よろしくお願いします。
はい、大切な人を守るため今あなたにできること、虎の巻九太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。台風14号の接近心配するんですが、もうすでに市では対応されてらっしゃるんですか？
はい、現在気象庁や民間気象会社からの情報収集に努め、早め早めの対応を行うよう準備を進めております。
はい、
現在の予報では台風が君津市に上陸する可能性は低いとも言われておりますが、油断は禁物です。今後台風がどのような進路を通るかは決定していませんので、皆さんも今のうちに今できる防災対策を進めてください。備えあれば憂いなしです。
はい、そうですよね、備えあれば憂いなし、プロアクティブの原則ですよね。
お、いい言葉が出ましたねその通りです。
教えていただきました。
はい、疑わしい時は行動せよ、最悪事態を想定して行動せよ、空振りは許されるが見逃しは許されない、日頃から住民一人一人が災害への心構えを高めておくことが非常に重要です。
はい、では九太郎さん、今日はどんな虎の巻教えていただけるんですか？
はい、台風が発生している状況でもありますので避難所に関することをお伝えします。
はい、
題して新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所での新たな取り組み、新しい避難スタイルについての虎の巻です。
力入ってますね。
はい、
災害の状況によっては避難所には多くの被災者が避難してきますよね。そうするとどうしても新型コロナウイルスの感染症が心配されますよね。
はい、そうなんです。これまでの避難所とは状況が全く違います。では新しい避難スタイルその1、避難方法の判断です。まずは闇雲に避難所に行くのではなく、自宅にいても大丈夫かをハザードマップなどで確認し、安全な場合は在宅避難で安全を確保します。
はい、
自宅での安全確保が難しい場合は避難所に行くことを考えつつ、安全な親戚の家や友人の家に避難することを考えましょう。
なるほど。
この場合急に避難させてというのには無理がありますので、事前に親戚や友人に相談しておくことが大事です。
はい、
またホテルや旅館への避難も有効な手段です。
なるほどね。まずは避難所に行かなくてもいいような準備を各家庭で行っておくってことが大切なんですね。
さすがですね。本当に避難しなければいけない人のためにも適切な判断が必要です。
はい、
続いては新しい避難スタイルその2、非常用持ち出し品です。これまでの非常用持ち出し品に加えてマスクやアルコール消毒液、 体温計などの感染防止用品を必ず持参するようにしてください。
命を守る避難所に行ってコロナに感染してしまったのでは意味がないですもんね。
その通りです。続いては新しい避難スタイルその3、避難所に到着してからの受付手順です。これまでと一体何が違うのか分かっていない人も多いのではないでしょうか。
ということは避難所での受付方法にも新しい避難スタイルがあるっていうわけなんですね。
そうなんです。
どんなことなんだろう。でもなんかもう時間が来てしまったんです。九太郎さんごめんなさい。
はい、次回は今日の続き、新しい避難スタイルその3からお伝えします。
はい、楽しみにしています。次回はさらに重要な虎の巻になりそうですね。虎の巻九太郎さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとう虎の巻ございました
ありがとうございました。寒いかもしれませんけれども、九太郎さんのファンも最近増えてるようですよ、ね、ありがとうございました。さあ、キアオラ秘密いかがでしたでしょうか。今日は市長さんからたくさんのお話を伺うことができました。また元気な九太郎さんの声もお届けすることができました。この緊急事態宣言が、終わった後はゲストの皆さんにも登場していただく予定ですので、どうぞお楽しみにお待ちいただきたいと思います。次回の放送は9月28日です。キアオラ秘密、この番組は秘密市、新昭和、マザー牧場、房総学友協会以上の協力で、秘密市役所1階スタジオ秘密カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたしました。それでは今日はこの辺でお別れです。さようなら。